六甲ナビ、毎月第4週の火曜日、この時間は鉾田市から安藤夏子と鉾田市観光物産協会の柳が生放送でお届けしてまいります。今日私が鹿島市出る時にはかなり大粒の雨が降っておりまして、今日はやられたなというふうに思っていたんですけれども、ここ大竹海岸の鹿島灘海浜公園ではなんとほぼほぼ晴れております。風は強いので当初海岸からお送りする予定だったんですけれども、鹿島灘海浜公園の事務所のお隣にある建物内からお送りすることにいたしました。それではここからは柳さんにマイクを渡します。はい、ここからは鉾田市観光物産協会柳がお届けいたします。今日は令和4年11月20日日曜日に開催されます第4回鉾田市ウミネコカップに関しまして、主催のチームウミネコ代表の飯島和樹さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。チームウミネコ代表の飯島和樹です。今日はよろしくお願いします。
このウミネコカップとは一体何の大会でしょうか？
ウミネコカップとは砂浜からですねルアーを使ったヒラメ釣りの大会になってますね。
何名ぐらいの参加者がおられるでしょうか？
今回第4回は、250人の定員で、受付は締め切っちゃったんですけど、はい、第1回から30人ぐらいからスタートした大会になります。
締め切られたということは今回受付はいっぱいいたということですか？
そうですね、予定では2週間ほどのエントリー期間があったんですけど、数時間で、はい、定員に達しました。
大人気の大会ということですね。
そうですね、おかげさまで鉾田のサーフの釣りはかなり人気が今ありまして、はい、一瞬で埋まっちゃいました。
私はまだちょっと釣りをやったことがないのですが、女性の参加者も多いのでしょうか？
はい、年々女性の方も多くて、一人で参加される方も結構増えてきました。
こちら釣りの大会ということなんですが、勝ち負けというか、まあ、大会なんであると思うんですけど、勝敗はこれはどのように決めるんですか？
今回第4回からはヒラメ1匹の全長の長さで競い合います。
大体どれくらいがこう標準の大きさになるんですかね？
日によって結構バラバラなんですけど、大体40センチから50センチが多いかなって思われます。
過去に飯島さんがこれはすごいと思った優勝者とか覚えてますか？
前回の第3回ですかに、優勝された方が女性の方で、会場がね鉾田なんですけど、鹿島灘全域の、釣り場にみんな行くんですが、この方は神栖の日課浜までね釣りに行って帰ってこられた方が優勝されました。
きっと釣りがこう好きな方だったんですね。
そうですね、はい、
こちらちょっとあの参加を締め切られたってことだったんですが、参加もできないですかね？
今のところ今月いっぱいキャンセルを受け付けているんで、もしかしたらキャンセルが何名か出れば、その分募集をかけるかもしれないんで、その時はまた YouTube を、通してお知らせいたします。
また後でね、ちょっと YouTube に関してはちょっとお伺いしたいと思うんですけども、釣りをしなくても参加しても大丈夫なんですか？
当日参加っていう形ではなく、見学なんかは全然、はい、大丈夫です。なんか釣り以外にもブースコーナーやケータリングのキッチンカーなども、会場でありますんで、見学来ても楽しめると思います。
じゃあもしこうお子さんとかがいらっしゃっても、キッチンカーとかでご飯食べたりとかっていう形で楽しみができるということですかね？
はい、そうですね、ぜひ、釣りしない方でも見学に来ていただければありがたいと思います。
ここからですね、ちょっと飯島さんについてお伺いしたいと思います。ウミネコカップを主催していますチームネコや釣りの YouTube 脱皮を調光機などを運営していらっしゃいます飯島さんですが、鉾田市大竹海岸での開催はなぜここになさったんでしょうか？
はい、一番が交通と、やっぱでっかい駐車場があってトイレがあって、で、鉾田では一番ね魚の釣果が出ているのがこの大竹海岸でして、いろいろな魚が、手軽に狙えるってことで、この大竹海岸に、使わせてもらってます。
私が観光物産協会で働いていると、まあ、座布団ヒラメという言葉がもうちょいちょい聞かれるんですが、座布団ヒラメってどういうお魚なんですか？
はい、座布団ヒラメって呼ばれるのはですね、ヒラメの中でも大きく育った、70センチ以上になると座布団ヒラメってよく釣り人から呼ばれてます。
またそれ以外のヒラメは何て呼ばれたりとかするんですか？普通のヒラメっていう名前で大丈夫なんですか？
そうですね、40センチに満たない小さいヒラメのことをソゲって呼んだり、でそれ以上になると、ヒラメで、60センチを超えると小座布団で、70センチを超えると座布団って、呼ばれてます。
そうなんですね。座布団の下は小座布団。
はい、小座布団。
あ、そうやって呼ばれるんですね。なんか商店みたいですね。
そうですね、はい。
釣りの楽しみというか、まあ、待ってる時間なんかもこうなんか飯島さんなりの楽しみとかあったりしますか？
人それぞれですけど、自分の場合ね、まあ、毎回釣れる釣りではないんで、次は何をどこで釣りするかとか、どこに魚がいるかとか、あと使っている道具をちょっと変えてみたりとか、工夫することを常に考えて釣りしてます。
釣るだけが楽しみではなくて、その過程も釣りの楽しみっていうことですかね？
はい、そうですね。自分なりにどう工夫して、ね、一匹の魚釣れるかっていうのがまた面白いところです。
先ほど安藤さんとも喋ってたんですけど、ヒラメとカレイの見分け方なんて話をしてたんですけど、飯島さんなりの教え方をちょっと教えていただいても大丈夫ですか？
ですね、左を向いてる方がヒラメで、右を向いてる方がカレイ。これでいいですか？
そうです。先ほど図解までしていただいて、よく教えていただいたので、私と安藤さんはよくわかりました。カレイの話から、もしよろしければ今後の活動なんかありましたら教えてください。
そうですね。11月20日の海猫カップが終わりましたら、今度年に1回、春にね、チャリティーイベントとしてビーチクリーンの方を、開催しています。だいたい5月か6月ぐらいにちょっと予定を今立ててるんですけど、はい、ぜひ釣りをしてない方でも、海の清掃活動の方参加していただければ嬉しく思います。
そうですよね、海がね基本ですので、海がきれいに、ね、なるように皆さんぜひ参加もお願いしたいところですね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
飯島さん、個人的ですけど、チーム海猫での YouTube の告知なんかもしありますか？どういった YouTube とかとも紹介していただいても。
そうですね、我々、7人で一応チーム海猫の脱氷潮汐期という YouTube をしていまして、まあ、基本砂浜からのそのヒラメを釣る、動画なんかを主にやっています。でシーズンになるとやっぱ釣れなくなるんで、その時は船乗ったりみんなでワイワイした動画を配信しています。でよろしくお願いします。
はい、脱氷潮汐期で、YouTube で検索していただくと出てきますかね？
はい、そうですね、よろしくお願いします。
では最後に大会の PR をお願いいたします。
はい、今年で、まあ、コロナ時期を除いて今年で第4回目になる大会です。で250人という多くの方が県内外からたくさんいらして、釣りをするだけじゃなく交流イベントともなってます。で今後も続けていきたいと思いますんで、第5回には、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。
今回はちょっと受付が終了ということで、次回第5回の参加をお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
夏は海水浴場として大変有名な大竹海岸ですが、その魅力は夏だけではなく、一年を通して釣りというアクティビティでとても賑わっています。まだやったことがない方もぜひ飯島さんの YouTube や今回開かれます海猫カップを通してぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。六甲ナビ、今週は11月20日日曜日に開催されます海猫カップについて、主催のチーム海猫代表の飯島和樹さんにお話をお伺いいたしました。飯島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上です。